どうもこんにちは、Gです。今回の音声では時間とお金 2.0 の時間編のお話をします。で、まず最初に確認しておきたいんですけど、時間っていうのはまさに概念なんですよね。時間そのものはこの人間が生まれるよりも前、まだ宇宙が生まれて星々がくっついたり新しく生まれたり爆発したりとかを繰り返しているような時代から時間っていうものは流れていたはずなんです。でもそれを1日は24時間だとか1年は365日だとか、まあ人間の数えるのが1234っていうのが1秒2秒3秒4秒っていうふうな、そういう区切りというか、そういう縮尺にまとめて、でそれを共通のルールとして自分たちで使おうとしている。これはもう単純に自然界に存在するものをなんか人間ルールを当てはめているだけであって、人間が考えたルール、考え方、つまり概念が時間そのものなんですよね。そういったものを使って、でそれに従って生活しているわけですよね。実際ね、1日が本当に24時間なのか、これ単に24等分したから24時間なだけで、4等分してたら4時間だったかもしれないわけですよね。もしかしたら48等分してたら1日は48時間だったかもしれない。本当にそのもちろんちゃんとしたというか、そういう分け方をしたら便利だという根拠はあるんですけど、でも所詮人間が決めたみんなこれを使おうっていうルールの中だけで、使われている決め事なんですよね。でも人間っていうのはそもそもそういうルールがある前から生き物ですから、そういったなんか何分とか何秒とかいう決められた時間以外にも、自分の脳の中でとか自分の感じ方の中で時間っていうのが流れてるわけですよ。だから体感時間的なものっていうので言うと分かりやすいと思うんですけど、すごく楽しいことをしているとなんか時間ってあっという間に過ぎる気がしますよね。でも苦痛のね、すごい苦痛に満ちたことをしているとその時間って長く感じます。でも流れている時間そのものは当然同じなわけです。感じ方が違うと時間の長さまで変わって感じてしまう。つまり時間っていうものをどう受け止めるか、どう利用するのか、どう扱うのかっていうものも、その人本人の脳の中での扱い方にかかってくるっていうふうに言えるわけです。で、時間っていうのはもうものすごく、平等な概念ですよね。一応この地球上にいる人たちは同じ時間を毎日与えられているわけです。だから時間がないとか時間があるとかいうことは本来ありえないんですよね。それはなんかちょっと言い方が間違ってて、時間がないっていう人は時間が足りないぐらいの何かをやっている、時間が余っている暇だあっていう人は、時間を使い切るだけのなんかタスクを持っていないっていうことであって、時間があるとか時間がないっていうのは本来ちょっと、間違った言い方ですよね。だからこそこの時間の使い方っていうのが重要になってくるっていう話です。で、時間は残せないけれど、節約したり投資したりできる。お金のように時間を節約して、そして節約したものを貯めて、それがさらなるリターンを生むような形で、時間を投資して新たなる時間を獲得する、自分にとっての有利なものを獲得することができるっていうのは、またちょっと別の講座でお話してるんで、そういうお話に関してはそっちを聞いてほしいんですけど、今回は自分の概念とか考え方をうまく利用して時間を有効活用する話をしていこうと思います。で、時間を有効活用する方法っていうのは、タイムマネジメントとかいろんなやり方があるんで、唯一無二の正解っていうのがあるわけじゃないんですけど、今回お話したいのは、時間を最大限活用するために速さ、大きさ、組み合わせ、この3つを意識しようということをお話しします。速さ、大きさ、組み合わせの時間の使い方を、意識するということです。で、速さっていうのはまさにこの時間を、使う自分をどんどん速くしていこうっていう考え方です。車を運転される方で高速道路に乗られた方は、経験あると思うんですけど、 高速道路で時速80キロでビューッと走ってて1時間2時間そのスピードに慣れてると、下道に降りてきて時速40キロぐらいで走るとものすごく遅く感じるんですよね。うん、つまり何か速い動きをする場所に自分の身を置いて、そこの時間の流れ方とか行動するスピードに自分の体が慣れてくると、そうじゃないところにゆっくりしたところに戻るとすごく遅く感じるわけです。で、実際優秀な会社、優秀な人っていうのはこの感覚がすごく早くて、なんかこう仕事をする時も何にしても早いんですよね。調べ事も早い、書類を作るのも早い。でも本人はそれが早いと思ってないんですよ。それが当たり前というか、そのスピードでやった方がまあ効率的じゃないか、うん、逆にそういうスピードでやらないと仕事終わらないよぐらいの気分でさっとやるわけですよ。でも時間がない、仕事が終わらない、まだまだできてませんっていう人に限って基本的に全て遅いんですよね、うん、で時間っていうのは当然かければかけただけ何かできるわけですけど、でもそこまでじゃあかける必要があるのかとか、そんなゆっくりする必要があるのか、無駄はないのかっていうふうに考えると、遅い人っていうのはやっぱりダラダラやっていたり、うん、必要じゃないことまで時間をかけていたりするんですよね。人間ってある程度ポイントポイントポイントだけを押さえていけば、うん、結構効率よく動けるもんなんですよ。例えばファーストチェスっていう考え方があるように、チェスですね、将棋の、うん、西洋版みたいな、あれも、うん、7秒以内とかに次の手を打つファーストチェスっていうのをパッパッパッパッとやらせてスピード勝負した場合と、普通にじっくり考えてチェスを打った場合、勝率にはほとんど影響しないらしいんですよ。つまり人間の脳っていうのは実は結構早く判断は出せてるんですね。だけど判断を下すとか、うん、いうことに関しては人間ってこれでいいんだろうか、これで失敗しないだろうか、後でリスクは発生しないだろうかっていう不安感があるので、どうしてもよしもう一回見直そうっていうふうにずるずるずるずると提出とか完成とかを後に伸ばしてしまう癖があるんですよ。で本来ならばもっと早く作ることができるのに時間がかかってしまう、うん、そういう仕事をしてしまう人も多いんですよね。そうじゃなくてやっぱりもうファーストチェス的な考えで、大事なとこだけは抑えて、あとはもう自分のこの脳みそ、無意識の脳みそに任せてどんどんどんどん進めていくっていうのもすごい大事なことです。で当然それは未熟な人は失敗をしますし間違いもします。でもそれは自分自身をどんどん優秀に育てていけばそういったミスも減っていくんですよね。だから会社に入った直後、まあ、働かれてる方で会社に入った直後は一つの資料を作るのに1週間2週間かかったことあると思うんですよ。でも働いて10年も経てばそんな書類半日どころか1、2時間で作れたりしますよね、うん、つまりなんかその人自身がちゃんと何をどうすべきかっていうことを理解して、それを効率的にちゃんとやれば、うん、できるもんなんですよ。単にできないのはそれを知らないだけ、やったことがないだけ、何をどうしたらいいかを理解していないだけっていうことが多いんですよね。繰り返しやって何をどうすればいいか、何をどうすれば効率的かっていうことを理解すれば何でも早くできますよね。だから、うん、日常のほとんどのことは仕事も含めて繰り返しなわけですから、自分が毎日やってる行動をどうしたら効率的にやれるか、どうしたらもっと早くやれるか、どうしたらもっと無駄なステップを飛ばすことができるかっていうことを考えて生活していけば、何でもスピードアップしていけるようになるんですよ。で、それを意識しないと、やっぱり惰性でやってしまうと、だらだら時間がかかってしまうんです。だからまず最初の速さっていうことに関しては、早くやるように意識して、自分が日常、ルーティン的に繰り返している仕事や行動、生活を、うん、まあ見直して無駄を省く、そして早くやることを常に意識するっていうことです。そして2つ目に重要なことは大きさ。大きさっていうのは、まあ、自分が使う時間を、大きいもの、つまり重要なものに使うっていうことです。重要なことにだけ取り組むっていうことですね。人生においては絶対に時間は足りなくできてるんですよ。やりたいことを全てやるには絶対に時間が足りないんですよね、うん、 まあ、例えばですけど、これもお金に例えると、うん、例えば小さな、うん、バッジを、オリジナルのバッジとか手芸品を作って、それをインターネットで販売するとします。ならそれが1個500円で売れます。まあまあ500円で売れたら、うん、嬉しいし、お金になるから、これやったらいいんじゃないですかっていうふうに言う人もいるんですよ。ところが考えてほしいんですけど、うん、一見それは500円で売れてメリットはあります。でもその人が生活していくためには、月に何百個売らないといけないのか、何千個売らないといけないのか、そうすると1日あたり何十個売らないといけないのか、その何十個はコンスタントにね、5年10年売れ続けるものなのかっていうことを考えた時に、それって本当にいいの、いい話なの、やるべき話なのっていうふうなことが見えてきますよね。うん、すごく目の前的な視野で見たらリターンがある、うん、なんか楽しそう、やりたいっていうことであっても、自分が目指す目標っていうのがあって、そこに到達できないのであれば、それはやっちゃいけないことなんですよね。うん、お金が入ってくる、人に感謝されるっていうリターンがあるから、とりあえずやっていいんじゃないかではないんですよ。何かリターンを得るために使える時間とか労力っていうのも必ず有限なんですよね。だからあなたが何か達成したい目標、手に入れたいものがあるのであれば、自分の行動を繰り返していけば、いずれその達成したい部分にたどり着けるかどうかっていうことを理解しておかないといけないんです。小さなリターンは捨ててしまってでも重要なことに集中しないといけないんですね。うん、ちょっとお金が入るから、ちょっと、人に頼まれたから、ちょっと何か、うん、楽しいことがあるからっていうのを繰り返していって、それで将来的に、うん、自分の目指すゴール、例えばこう年収何千万とかいうのにたどり着けないのであれば、それは間違ってもやってはいけないことだというふうに肝に銘じる必要があります。でも多くの人やってしまうんですよね。うん、だから何年経っても同じ部分を足踏みしてるというか、同じ部分でくるくる回ってるんですよ。だから何か人に頼まれたとか、自分がやりたいなと思ってしまった時に、それをバッとやめる、やらない決断をするっていうことがすごい大事なわけです。だから人に頼まれた時も、まあ断ることもすごい大事なんですよね。何でもかんでも頼まれたから頼まれたからって言って、自分の時間を使ってそれを入れていくと、結局自分が本当にやらなきゃいけないこと、自分にとって非常に大事なことをする時間がどんどん削られていくと。うん、じゃあそれはやっちゃいけないんですよね。で、何でもかんでも、まあ断ってもいいんですけど、断りづらいっていうのは仕事上あったりすると思うんで、そういう時はですね、それなりの対応をするとか、まあ、うん、もう人に振ってしまう、自分ではやらないとか、もしくは相手にこういうのをどうって聞かれて答えて、ああそうなんだ、じゃあやってくれるって言われたら、ああそれはできませんと、アドバイスはするけれどやるのはできませんというふうな感じで扱うなど、それなりの対応をするとか、そういうふうにした方がいいんですよ。何でもかんでも、あ、じゃあお願いねっていうのに、はいはいって仕方ないなって言ってちゃいけないっていうことなんですよ。うん、この、うん、断るっていうのを覚えると、一つやっぱりレベルが、ステージが上がるんですよね。うん、断れないのはなぜかっていうと、単にこうね、相手に嫌われたくないとか、相手にいい顔をしたいとか、仕方がないとか、そういう結構くだらない小さな理由だったりするんですよ。で、そういうね、目の前の小さな目標を見るのをやめて、もっともっと大きな自分の人生の目標っていうのにフォーカスした時に、そういった目の前の小さいことは捨てれるようになるわけです。だから小さいことを捨てれる、断れるようになった時点で、一つステージが上がってるってことなんです。そして最後に組み合わせの話。時間はうまく組み合わせて使っていかないといけない。例えばこれは、なんか自分が日常的にやる行為って、うん、当然こう、やった瞬間に終わる内容だけではなくて、うん、こう待ち時間っていうのが発生することってありますよね。でもその時に、その待ち時間にも何か別の行動を入れて、うまく組み合わせて時間を消費していくっていうことをやらないといけないわけです。極端な話、コピーを取る時に、30枚とか50枚セットして、スタートって押して、その機械がコピー終わるまでずっとコピー機の前に立ってるやつとかいるんですよね。うん。これも正直、もうバカの象徴っていうか論外ですよね。 そのコピーが終わるまでの、たとえそれが1分とかであっても、そこでできることっていうのはあるはずなんですよ。料理とかで言えば、食材をね全部鍋に入れて煮えるまでの間、ずっと鍋の前に立ってんのかと、まあ立ってる人もいますし、そこでスマホいじり出す人もいますよね。うん、こういうのは時間の無駄じゃないですか。その間、例えば食材を全部鍋とかに放り込んで火が通るまでにかかる5分10分の間に、使ったまな板や包丁を洗っておけば、料理が完成する頃にはもう調理に使ったものの洗い物は済んでるっていう状態が作れるわけですよね。そうするとその後、食事の後の洗い物も激減してますから、その後食事が終わった後、自分が自由になる時間っていうのがぐっと増えるわけです、ね、こういうのができないことを段取りが悪いっていうんですよね。段取りっていうのはすごく昔から大事って言われてましたけど、本当なんですよ。うん、無駄な時間、うん、順番を変えるだけで無駄はなくなったりするんです。でも何も考えずに、ただやりたいことからやっていくと、無駄な時間っていうのが発生するんですよね。でどうしてもそれは発生してしまうもんだから、しょうがないじゃんって思って、それをただ使っていくのはもったいないっていうことなんです。細かいことで言えば、例えば私はエレベーターに乗った後、まず閉まるボタンを押すんですね。でそのドアが閉まっている間ね、ドアが閉まりきるまでにやっぱり1秒半ぐらいありますよね。その間に行き先ボタンを押すんですよ。そしたら閉まった瞬間に動き出すわけです。でも多くの人はエレベーターに乗ったら、まず行き先階ボタンを押すんですよ。で行き先階ボタンを押し終わってから、ドアを閉めるボタンを押すんです。そしたらドアが、その後ようやく閉まり始めて、閉まったら移動するわけですよね。うん、これ順番を変えてるだけですけど、ワンステップ、うん、行き先階ボタンを押す時間がショートカットできてるの分かりますよね。うん、もちろんここで1秒2秒を減らしたからどうっていうわけではないんですけど、ただそれぐらい考える必要はあるということなんです、ね、いろいろ考えれば、生活のありとあらゆるところに無駄があることに気づくことができます。でも小さいことだから、そんなのはいいじゃないっていう発想になると、もう小さな改善点を全部見逃す羽目になるんですよ。だから実際にするしないはともかくとしても、考えるっていう習慣はつけてほしいと思います、うん、で例えばですね、他にも移動中、うん、移動中っていうのは、だいたいアイデア出し、こういった音声とか講義のアイデア出しや、どのようなことを喋ろうかっていうリハーサルとか構成を考えることに頭が使えるんですよね。実際人間のやる行動って、頭を使う行動と半分無意識でもできる行動があります。無意識でもできる行動をするときっていうのは、その時に何か音声を聞いてインプットするとか、アイデアを考えるアウトプットするとか、そういったことが同時にできるんですよね。だから例えばお風呂に入るときに、ジップロックにスマートフォンを入れて、うん、であと防水メモと濡れても書けるペンを持って入ればですね、うん、頭を洗ったり体を洗ってる間、もうここはほぼ無意識にできますよね。その間にセミナー音声などを聞いてインプットしたり、湯船に浸かってふーってのんびりしている間に、うん、思いついたことをノートにどんどん書いていくというふうなことができるわけです。で、こういうことを一切せずに、なんか、いや、時間がなくてセミナーが聞けないんです、音声が聞けないんです、うん、アウトプットする時間がなかなかないんです、うん、仕事が忙しくてっていう人は、それはできないですよね。うん、やっぱり、インプットやアウトプットの時間を確保するって確かに難しいことなんです。でもそれが難しいからって言ってやらなかったら永久にできないですよね。だから今自分がやっている行動の中にこう、うん、組み合わせて、うん、入れ込めないかっていうことをやっぱり考えるべきなんですよ。これがまあ組み合わせっていう考え方です。そしてこういった3つのことを効率的に行うために、自分のやっている、まあ、仕事をはじめ行動をすべてフレーム化して、うん、整理整頓して枠組みにして考えてみるっていうことが大事です。うん、でその自分がやっていることっていうのを、なんか、フレーム化するというとちょっとピンとこない人いるかもしれないですけど、もうマニュアル化するとか、ステップごとに整理するとか、うん、書き出してみるっていう行為をするとですね、自分がやっていることに、うん、こう無駄はないか、もっと改善できないか、他人や機械に任せられないか、そもそも本当にこれはやるべき必要があるかっていうことを考えることができるようになるんですよ。人間って不思議なもので、頭の中だけにあるものっていろいろ考えはつくんですけど、整理しづらいんですよね。 整理しづらいし、結論が出しにくいわけです。でも何かに書き出したりすると、それを見て自分がジャッジする、これはいるとかいらないとか、もっとこうしたらいいっていうふうに考えるようになれるんで、書き出すことってすごく重要なんです。だから自分の時間の使い方、自分の行動っていうのをまず書き出して、でそれをさらに改善していけないか、で自分の行動、つまり時間の使い方を最適化していくっていうことが非常に重要なわけです。そしてですね、最後に知っといてほしいんですけど、これから時代が進めば、もっともっと時間っていうのは足りなくなっていくんですよ。例えばそもそもスマートフォンとか、もっと前で言えば Windows のパソコンが出る前と今ね、働いてる人の労働時間とか、まあ普段のプライベートの時間、どっちの方が忙しかったか、どっちの方が余裕があったかって思うと、スマートフォンやパソコンがなかった時代の方がなんか時間に余裕があったんですよね。まあ、これはね、最近の人にはちょっとピンとこないかもしれないですけど、結局スマートフォンやパソコンがあるがゆえに、家でも仕事ができてしまうとか、移動中でも何か、情報にアクセスできてしまうっていう感じで、結局そこをなんかに使ってしまうんですよね。昔はそんなものがそもそもなかったので、仕事の時間が終わればもう仕事はできないわけですよ。電車に乗ってる最中はもう漫画を読むとか本を読むとか、ぼーっとするしかなかったわけですよ。そういうふうに考えると、いろんな便利なものが増えて、いろんなものがこれから増える一方なんですよね。時間を消費するコンテンツっていうものはこれから増える一方なんです。そうすると、それを使っていく人間の時間っていうのは体感的に、なくなっていく一方なんですよね。でもやりたいことをいつかやろうっていうふうに溜め込んでも、それをまとめてやれるチャンスっていうのは絶対に来ないんです。例えばね、ビデオとか本とか、みんな今度読もう、いつか読もう、いつか見ようって思って、こう録画して溜め込んでいったり、買うだけ買って溜め込んでいっても、それをまとめて読む暇な時ってまあ来ないですよね。なんでかっていうと、それをね、貯めている間もどんどんどんどん毎日毎日新しい本や新しい映画、新しいコンテンツが供給されるわけですよね。で、あれも面白そう、これも面白そう、それも面白そうって思ってたら、当然そっちの方も溜まっていくんで、使う、消費するスピードより溜まるスピードの方が絶対に早いんですよ。だってそういったコンテンツを消費するのは自分一人ですけど、作る、そういったコンテンツを作る人たちは世界中にいるわけですよね。じゃあ1対多数っていう時点で絶対にもう、増える方が多いんですよ。ってなると、自分のこの限られた時間をうまく使うためには、もう本当に取捨選択しないといけないんです。最高のもの、一番いいもの、一番大切なものだけをチョイスして生きていかないと逆にいけないんですよね。せっかく買ったからあんまり面白くなかったけど本を最後まで読もうとか、映画を、お金を払ったんだからあんまり面白くないけど最後まで見ようとか、そんなことをしている方が実は無駄なんだっていうふうに思わないといけないわけです。だって世の中に素晴らしいコンテンツ、あなたがやるべきものっていうのはすごくたくさんあるんですよ。でそれをちゃんとやった方が、楽しんだ方が人生豊かになるんですよね。だったらくだらないものに時間を割いてる暇はもはやないっていうことなんです。これは人間関係でもそうですよ。世の中にはものすごくたくさんの人がいて、今の時代いろんな形でそういった人たちと接点を持ったり出会ったり仲良くなったりできるわけですよ。だったら今までの人生の延長線上でなんか身近にいる人間とだけ付き合わなきゃいけないっていう理由は何もないんですよね。じゃあそういった人間たちがつまらなかったり退屈だったり前向きではなかったりしたら、そんな人間関係を大事にする必要もやっぱりないってことなんです。そこをね、なんか、人情とか、なあなあで大事にしていったら、結局そこに時間とかいろんなものを奪われてしまって、あなた自身の成功とか幸せっていうのは遠のいてしまうんですよね。だから時間っていうのはね、本当にないもんなんですよ。だからその時間はすごく大事に使わないといけない。大事に使うとはどういうことなのかっていうと、あなたを幸せにする、あなたの幸せとか将来の目標達成に直結するものにだけ使わないといけないというふうに考えてください。それがあなたの充実した人生のためにも、この時間資産を使うっていう意味ですごく役に立つ、そして唯一の考え方です。 はい、では今回の音声は以上となります。ありがとうございました。